皆さんこんにちは、お久しぶりです。 MC ハマーです。久しぶりなんですけど、いろいろバタバタとしておりまして、まあそれは相変わらずなんですけど、先々週ぐらいにちょっと喋ろうと思っていくつか自分でピックアップしてたんですけど、忙しさにかまけて、遅れに遅れてしまいました。で、ちょっと一番最近気になってることについてなんですけど、まあ話題のね、スタップ細胞、おぼかたさん、30歳の女性っていうことでちょっと話題になって、で、今回、なんか、いろんなことがその捏造だとかっていうふうに、マスコミ各局ね、なんかみんなで袋にしてますけど、どうもね、僕がこの一連の騒動、ほんとワイドショーレベルとか、まあ立ち読みで週刊誌読んでる程度なんですけど、なんかちょっと気持ち悪くてしょうがないんですよね。なんか一斉に、あまりにちょっと攻撃の仕方がちょっと異様やなというふうに感じております。この件はね、僕はもう全然理系の人間でもないし、こういう科学のね、世界の論文の常識なんていうのは全くわからないんですけど、ほんまでっかテレビとかにね、出てる武田先生が、YouTube に音声だけですけど、この件についてのちょっと、異様さというか、僕が感じてるには違和感について、ちょっと、わかりやすくすごく説明しているのがありまして、それもずっと聞いてて、なるほどってちょっと合点がいくところがあったんですけど、調べるとすぐ出てくると思うので、ちょっと聞いてみてください。でね、まずちょっとおかしいなと思うのがですね、もしこれが、まあ、100歩譲ってというか、大方さんが本当に非があったとしても、なぜその利権の他の共著した方々とか、その上層部の、そのトップの理事の方とかが、かばってあげないのかなっていうのが、まずちょっとおかしいですよね。で、これはちょっと、最近田中さんという方とお話したところでも言ってたんですけど、ちょっと学閥の、なんか構想の一環で利権が叩かれてるような僕は気がしてるんですよね。で、そのマスコミ、ね、そのワイドショーなんかでコメンテーターとして出てくる大学の、まあ理系の先生たちが、まあ、こぞって東大だったりとかっていうね、なんとなくその辺垣間見えたりもするんですけど、まあ、その辺も気持ち悪いしですね、近々会見もあるらしいんですけど、それに向けてのその体制、報道の仕方ももうすでにこうメディアでなんかリンチしてるような、一人ターゲット決めてですね、なんかその気持ち悪さっていうかですね、ただただちょっと僕は今回のこの攻撃のやり方っていうのは異様やなと本当にこう思ってます。まあ、もともとそのマスコミというものに対してあまり信用もしてませんし、それは以前このね、放送でもう僕ちょっと喋ってますけど、昔のオウム事件の時、オウム騒動の時に松本サリン事件というのがありまして、この時にワイドショーでね、まだオウムの犯行で分かる前、もう全メディアが、河野さんね、松本サリン事件のど真ん中に家があった方なんですけど、この人を完全に犯人として扱ったことがありました。もう、過去こうだった、だとたくさんね、もうそれを立証するようなことをね、もうこれでもかってぐらい並べ立てて、もうこの人は完全に犯人なんだと。で、僕もね、その時はね、もうそれを見てて、ああ、そうやろうなと。この人が犯人なんだろうねって怪しいよねってもう思ってしまったぐらいなんですけど、これが全くの虚偽でね、もう大間違いなわけですよ。で、この河野さん自身も被害者で、奥さんも障害を負ってしまいまして、ずっと看病してたんですけど、僕はねこの一件以来ね、マスコミというものを一切信用することをやめたというか、もうできなくなったんですね。で、その時に散々書き立ててね、騒いだマスコミさん、メディアさん、テレビ関係ね。まあ、一局はね、ワイドショーをそれ以来やめたっていうのもありましたけど、とりあえず、彼らの誰か一人でも腹を切って詫びたのかって思うんですよ。 その直接ね、な暴力じゃないですけど、僕にとってはこういうのはもう本当に暴力でしかないと思うんですよね。でこういうそのメディアっていうのがその自分の言動に責任を取れない、取れないメディアっていうのを信用できませんし、テレビの腐敗ぶりっていうのはもう半端ないですけど、そんな次元で済む話ではないと思うんですよ。なので常にこうね、マスコミが何か騒いでる時っていうのはその反対側をね、見るようにするんです。その裏側というかね。だからその、ここのところでもいろいろありましたけども、その、例えば麻生さんが総理の時のね、ホテルのバーで飲んでたとか、なんかそどうでもいいことってこう上げつらって叩いたりとかね。これも以前ここで話しましたけど、維新の会で橋本さんが最初に大阪市長選出て行った時の、各メディア、自民、公明、社民、共産まで一緒になってね、すべてがその敵側に回った時とかの、あの異様さとかって、おかしいんですよね。どう考えても冷静に考えれば。なんですけど、マスコミの風の上にすべて乗っちゃうと、みんなそれにコロッと騙されちゃうんですよね。こういうことがあるたびにね、常にその、何か違うぞって疑いを持つようにしています。今回のその、おぼこたさんのね、スタップ細胞の件。普通こういうノーベル賞レベルの、何、論文って、僕はもうド素人の考えですけど、論文出てから何年か経って、いろんなことが評価されてくるんじゃないですかね。それがわずか2ヶ月もしないうちにさ、急にね、その、捏造だとか、その論文にたくさんその、ミスがあるだとかさ、なんつうかな、そういうことをこう騒ぎ出すのもちょっと、その、とっかかりからちょっと俺は異常だなと思ってたんですよね。まだ本当にこのね、真相というのはわからないんで、まあ見守るというか、ずっと静観するつもりですけど、ね、スタップ裁法のその論文の是非がうんぬんではなくて、もうただ単にこのメディアの騒ぎ方の異様さと叩き方のえげつなさっていうのがあまりに目についたので、ちょっと一言言わせてもらいました。あとね、まあわざわざ言うほどでもないですけど、サムラ・ゴーチさんですか、ゴースト作曲家がいたっていうね、なんか面白かったです。もうこれは本当久々に面白いなと、ネタですけどね、まあ実際ね、プロミュージシャンのなんつうの J-POP って言われるジャンルでも、まあゴーストっていうのはね、よく聞く話ですしね、いろんなことあんまり大きな声で言えないですけど、まあこんなんいくらでもおりますわ。ただこの人の場合ね、障害手帳をもらってて、その健常者ではないということが、そのなんだろうな、一種プロモートになっていたっていうのがかなり悪質だなと。まあでもここまでね、サムラ・ゴーチさんほどじゃなくても、こういうね、なんていうの、虚言癖のある人って結構いますしね。自分の周りにも何人かね、いますけどね。まあ、そんなわけで、あとね、それと、まあ、ここのとこちょっと話してたというか気になってたこと。東京元都知事のね、猪瀬さんの件も、去年ちょっとからちょっと、本当はここで取り上げようと思ってたんですけど、ちょっと今回まとめて話してください。僕はまず猪瀬さん の特集会からのお金が入った件は、特捜がここまで本気で動くかな、って思ってたんですよ。動くんならもう立件するよ、ね、意気込みでいかうだろうと。それはまあほら、小沢一郎さんのね、土地の件ね、4億円だっけ、あれも結局あれでしょ、不起訴でしょ。なのでやるなら本気でやるだろうなと。ただこれ本気でやると特集会の件は、のからのお金の流れの件って、猪瀬さん一人で済まなくなっちゃうんじゃないのという、多分これはその今の自民党の与党じゃなくて野党側、特に民主党さんにもかなり流れてると思うんですけどね。別に僕は政治ジャーナリストではないので、はっきりわかるわけじゃないですけど、まあ自分がまあ知り得る程度のニュースや情報ソース での話ですけどね。特捜さん本当に行っちゃったなって僕は思ってて、この話どこまで掘り下げるかなっていうのがちょっと今僕は見物だなとは思っております。とですね、その流れでいくと、あの渡辺芳美さん8億円、DHC だっけ、会長からもらってたっていう、まあもうこれは選挙資金以外の何物でもないんですよね。でね、僕みんなの党はね結構応援してたんですよ。というのがやっぱほら自民党一党が完全に牛耳るような政治ってのは絶対良くないので、二大政党とまではいかないけどちゃんとしたその野党っていうのは必要だと思うんですよね。ただそのちゃんとした野党っていうのが、まあ、かつてからあった最大野党、まあ、借旧社会党ですね、これが今崩れて新社会党と社民党、まあ、どっちももう燃えかすみたいになってますけど、とかあと共産党さんですね、と民主党、この民主党のに流れてる左寄りの方々っていうのはほとんど旧社会党が崩れた時に逃げ込んできた連中ですし、とかあともう細々いろいろ小さな党ありますけど、どちらかというともうすごく左って極端な、もう憲法9条があったから日本は平和でしたっていうような、そのすごく陳腐なね幻想を抱いてる人ばっかりで、あれはね日米安保が担保してるわけですから、そういう現実論のわからない方々ではなく、その健全な現実的な政策論議のできる自民党の対抗馬としての野党っていうのが必要だと思うんですよね。だから僕はみんなの党にしろ、維新の会にしろ、立ち上がれ日本にしろ、その細かい政策だとか考え方ではちょっとっていうことはあるんですが、ああいうところがしっかりね、その野党としてのチェック機関としてのね役割果たしていかなきゃいけないなっていう意味で応援してました。どうもね自民党がこの夏に内閣改造するっていう噂がもう出てますね。3月かな2月かなって言ってて、まあ何かつうと、もうこの先しばらくちょっと選挙もないので結局自民党内部の締め付けも入ってるんですよ。要するにその内閣改造やるぞっていう脅しではないですけどね、僕はもうちょっとあんまり改造今する必要もないと思ってるんですけど、みんなの党の方に打診してたみたいですね。大臣のポスト、大臣なのかな、なんか閣僚入りするという、まあそれに乗っかったのが維新の会は今回見送ったらしいですね。それはしかし吉見さん、渡辺吉見さんはこれを受けてたみたいです、どうやら。で、いきなりの8億円の話がいきなり降っておりたという、そのはい、マスコミの皆さんこの人こうですよっていうね、これもいきなりでしょ。その前からお金の動きが不穏だとかそういうのは全くなかったわけですよね。ね、代表の座も降りという、まあ、この話は消えるわけですよ。ただ一番得したのは誰かっていうと、おのずとわかると思うんですけど、ただね、渡辺芳美さんね、熊手を買っただとかね、ちょっとね、きついっすわ。まあネタでやってんなら僕もいいですけどね、まあ、本当面白かったです。でもね、僕はちょっと残念だなっていうね気がしてます。まあ、政治献金とかその政治の世界でのねお金のことってのはもう昔からよく言われてて、まあこういう言い方良くないのかもしれないですけど、あと8億円ぐらいって割と小さいかな、よくどこの政党でもある話なんですよね。でまだね、僕はね、昔ほら、今民主党にいますけど、旧社民党やった、社会党やったかな、あの頃。辻元さん、ピースポートの。とか、よりはまだマシだと思うんですよ。これ、額がどうこうではなくて、あの人の場合、辻元さんの場合は、秘書給与でしょの横領だったんで、要するに税金なんですよね。それを、騙し取ってた通報が、まあ、個人のからだ献金されたよりもちょっと僕は 金額は別としてその立ちが悪いなって思うんですよね、やり方としては。まあここはね、みんな見方が違うかと思いますけど、だから僕は辻元さんなんかは今ね、民主党でいろいろ国会の質疑なんかすごくかっこよくいろんなこと言ってても全く響かないんですよね。言っちゃなんですけど、犯罪者じゃないですか、元ね、なので僕はちょっと今回ちょっと吉見さんの一件に関してはタイミング悪かったねとしか思えないなっていうのがありますね。政治はね、最近ちょっといろんな動きがあって、なかなかこうやって簡単に語れることではなくてですね、日々いろいろ新聞読んだりとか、してますけど、面白いことはねまだまだたくさんあります。ちょっと笑える話も、ね、たくさんあったんですけど、まあ、今回ちょっと気になってた、最近ねちょっと急いで喋っとこうかと思って以上の内容になりました。というわけで、それでは、また皆さん、さよなら。